は6時40分です。代わってはココラボずっと暮らしたい住まいとは。このコーナーはココロ木造建築研究所山崎健二さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマはですね、木の家に住むこと、実際木造の家に住むってどうなのというテーマでお送りしたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
ただ今お話を伺ってたら、山崎さんがおっしゃる木の家っていうのは、なんかいわゆる木造建築住宅っていう意味ではないっていう。
そうですね、まあそういう目で見ると、もう本当に日本にはあの木造建築がたくさんありますからね。
ありますよね。
あの大工さんが作るあの昔ながらの家もそうですし、表面には木は見えなくても、でも木造で木でできているっていうのもたくさんあると思うんですよね。
ありますよね。
まあ、そういったものも木造建築ですけど、まあ、私たちがちょっと思うのは、なるべくこう表面にこう木が出ている、あとは柱とか梁という構造の材料もなるべくこう出ている、まあ、ちょっと民家に近いかもしれませんけどね。
あ、なるほどね。
その現代版のようなところを私たちは木の家と呼んでいますね。
実際に今日はそのね、材料も持ってきていただいてるんですけど、いわゆる木をね、こう表面の皮削った状態の中の、ね、色、無垢の状態、これが壁だったり床だったり天井の上で見られるという感じですか。
そうですね。新しい木はやはりちょっとこれ今ね、皆さんにお伝えできないですけど、かなりこう綺麗なね、白いというか、優しい色をしてますよね。ですけど、この今ちょっとあのココラボ通信持ってきましたけども、こちらに出ているのはもうこれ4年経過した木の、これ同じ材料なんです。
だいぶブラウン茶色に、
そうです、
なってますね。
やはりまあ日焼けしていって、あのだんだんよく飴色になるなんて言いますけどね。
こんなに変わるんですか。
変わるんです。で、あの木にはこの杉の木なんか特にピンクの部分と白い部分と、この赤いところ白いところってよくこれ原平の板ってよく言いますけど、まあ原平合戦の原平なんですけど、これがですね、もう1年2年すると、もうあまりわからなくなってくるんですよね。白いところが少しこうあの茶色くなり、赤いところは少しこう色がこう落ち着いてきてね、なんとなく同じ色になって、だんだんそれが落ち着いた家にこう見えてくる。で、色も少し濃くなっていくので、だんだんとこう落ち着きのある、まあ年齢とともにですね、人間と同じで、だんだんとそんなような印象になってくるのが木の家の特徴かなと思います。
人間と同じく角が取れて、丸みが出て、
そうなんです、
ダンディーになったり
そうなんです、そうなんです
実際に落ち着きがすごいありますしね。
そうなんです。
木造ってやっぱこう経年変化っていう言葉をよく聞きますけど、
そうですね、
そういうこう楽しみもありますね。
ありますね。あの、まあ、若い時に家を建てて、例えばそれが50代60代になった時の自分の家、でとてももうだんだん自分と同じように年数をこうあの得てきてますから、すごくやっぱ馴染みがあるんですけど、例えば、じゃあそれがもし何かのきっかけで60代で新築しようっていうと、ちょっとこうなんとなく自分の年と家まだこんな新しい
まだみずみずしいじゃないかみたいな。
そうですね、なので、まあ、私も家に住んで18年経ちますけど、私32の時に建てたので、ちょうどよく私と同じようにこう年を取ってきて、まあ、ちょうどいいっていう感じですかね。
その変化も家族が感じながらっていう、
そうです。
もちろんだからお子さんもいらっしゃって、小さい頃からその木の家に住んでるんですよね。
そうです。長女が小学校上がるタイミングで、あの家を新築しましたので、
6歳ぐらいのタイミング
ですね。そうですね。次女はまだ、年中さんだったかな。で、よくですね、小学校の先生に山崎さんの、こうノートは木の匂いがするって、よく言われて帰ってきた感じですよ、娘がですね。
で
私のノート臭いって、こう、まあ、娘はそれが嫌だったんですよね少し嫌なところがあったみたいですね。であとやっぱ友達の家に行くと、お友達の家は白くて綺麗な可愛らしいカーテンがかかっている、でも自分の部屋は、こう節のある木でできていて、そんな可愛いというようにはちょっと程遠いような部屋なので、多分あの小学校の頃とかは少し自分の部屋とか家にはあまりこう自慢できるというよりは、ちょっと嫌だったなっていう思いがあったと思うんですよ。
なんか女の子っぽいですけど、可愛らしくしたいっていう中では、もう木の家の場合はそういうシンプルで、その爽やかだったりとかぬくもりだったりとか、そっちの方ですけど、大人いですけど、子供はちっちゃい頃はそうだったんですね。
そうですね。子供はやっぱそういう目では見てないので、やっぱり可愛らしいとかそういうのが良かったと思うんですけど、ただだんだんと大人になり、長女はもう社会人、今度はもう3年目になるんですけど、大学からもう自宅を離れてます。 ますから、はい、アパートに住むようになって、今までの木の家の、はい、やっぱりこう過ごしやすさというか、うん、気持ちよさはだんだんと感じていたようで、
はい、なので具体的にはどんな感想が出るんですか、今住んでいる家の違いは、
う
ん、
やっぱりあの湿度とか、あの木の家にいるとあのこういう雨が降った日もですね、はい、あんまりこうジメジメは感じないんですけど、はい、やっぱりそれがアパートに住むと、うん、もうそれはすぐ感じますよね。
あ、まあ、ダイレクトに
ね、もう窓を閉め切っているともう本当にもうこうジメジメ、
うちはね、僕のアパート暮らしのところはもう結露がすごかったんで。
そうですね、結露もありますよね。
はい、そう、
私たちのやっぱ木の家、結露って、ね、本当にうちなんか特にないんですよね。ないです。
あの、吸ってくれるんですね。
吸ってくれるんです。お風呂場であっても、お風呂場も木でできてますけど、お風呂場も天井にこう水滴がつくってことはもうないですし、そうすると皆さんあんまりこう信じられないっておっしゃるんですけど、それぐらい木は湿気を吸ったりこうしてくれてるのでね、やっぱその分あのいつも気持ちがいい。
とはいえ、うん、窓のアルミのところとかでつくじゃないですか、うん、そこ。
それはですね、その窓も木で作る。
窓枠のところ。
窓枠も木で作ったりしてるので、木は熱を通しにくいのでね、伝えにくいので、結露はとてもしにくい材料なので、そういった分でも快適に。まあ、全ての窓が木ではないですけども、そういった部屋の湿度が抑えられているので、うん、結露はかなりしにくい家になってますよね。
まあ、そもそも日本の家といえば木造でっていう、うん、
そうですね、
ね、それをこう引き継いでるわけですけど、こう工法の進化みたいな変化みたいなものも今あるんですか？
すごくあるんです。一般の方にはなかなか伝わりにくいかもしれませんけど、今はですね、一番新しいものは CLT クロスラミネートティンバーという、まあ、3センチの板を縦方向、はい、横方向に重ねた大きなこう板を作りましてね、
一枚板みたいな、
一枚の板、それもとても大きいんですけども、はい、それを壁に使ったり床に使ったり屋根に使ったりして、もう単純にそれで組み上げていくという、それで今はですね、木造って何となく2階建て、
まあね、
頑張っても3階建てぐらいっていうイメージありますけど、はい、もっともっと、4階5階6階7階、まあ、建築基準法がまだ少し追いついてないところがありますけど、高層ビルを木造で作っていこうという動きもありますから、
そういう方法も今出てんですか？
出てます、はい、まあ、オーストリアとかなんかはそれが先進国で、そういったのを視察に行きながら日本も取り入れていこうという動きは徐々に高まってますね、
一方でやっぱりこう昔ながらの日本の工法も、
そうです、
やっぱもちろん残ってるわけですよね。
そうです、私たちが作る家もやっぱり伝統的な部分が多くて、よく私の家、僕の家はこう例えば釘を一本も使ってないんだよなんて言う方しますよね、伝統的な大工さんの家で、はい、まあ、釘を使わないってことはまあ多分ありえないと思うんですけど、
はい、
極力金物を使わないで木だけでこう木の線、込み線なんて言いますけど、その線で、家の構造を作っていくっていうやり方は伝統的なやり方にありますから、それを引き継いで私たちも家に使ってますから、やはり伝統的な部分と、まあ、先進的な部分、木造は両方をこう合わせ持つ、まだまだ可能性の高い、なんか素材じゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね。実際にそのお家を建てられた皆さん、はい、まあ、いわゆる OB、うん、OG の皆さん、うん、今住んでる方っていうのは、うん、どうですか、住んで長くなってくるその感想みたいなものっていうのは、
うんうん、やはり何度も毎年こうお会いする方もいらっしゃるし、ちょっとこう時間を置いてお会いする方もいらっしゃいますけど、はい、やっぱり皆さんね、一言目には気持ちよく住んでるよと、言ってくれますね。
でもそれ一番嬉しいですよね。
一番嬉しいですね、うん、やはり住宅ですから、うん、例えばおしゃれなお店や、そういうレストランやとかではなくて、うん、やっぱり自分の、まあ、一番くつろげる、
そうですよ、
巣になれるのが住宅ですから、はい、まあ、過度なこう装飾ではなくてね、やっぱり本当の心地いいこう環境がやっぱ木の家では作れるんじゃないかなというのを思うので、やっぱり気持ちがいいよとか、なんとなくだんだんだんだん良くなってきたよとかね、そんなようなことを言ってくれる方も多いですから嬉しいですよね。
まあ、一言で木って言っても種類はもちろんいっぱいあるわけですもんね、うんうん、僕が知ってるだけでもこうヒノキとか、うんうん、杉とか、
ね、
もういっぱいあるわけですもんね。
いっぱいありますね、日本には本当にこう木がたくさんありますからね、それをいろんな素材を床に使ったり天井に使ったりね、まあ、適材適所で、使って、まあ、地域によっても違いますからね、
はいはい、
まあ、それが伝統的なものが木の家なんで、やっぱり日本人には木の家が一番こう馴染みがいいんじゃないかなというのは感じますね。
結果ね、よく旅行に行って帰ってきて、いや我が家が一番の時の あの感じになれないといけないですもんね、要はね。
そうですね、ヨーロッパなんか行くとやっぱり石の文化なんで、やっぱり石、まあ、当然ね、木がたくさん周りになかって石があったから石でできたと思うんですけど、日本はやはり木がたくさんある、こう島国ですから、やっぱり昔から木の使い方も慣れてるし、やっぱり木が一番安らぐというかね、落ち着く場所に なるのはもう遺伝子に組み込まれてるんじゃないかなと思うので、やっぱり木の家、そういうあの一番バランスのいいね、心地のいい良いものが木の家じゃないかなって思いますね。
結果バランスの良さを考えてって感じですかね。
まあ飛び抜けて強いわけでもないですし、あの飛び抜けてこうコストが安くできるということでもないですしね、あの欠点もたくさんあるのがあの木の、良さですけども、はい、まあ、欠点だけじゃなくていいところと欠点の、ちょうどいいバランス、あとやはりこう何よりね加工しやすいこう大工さんとかね、
なるほど、
うん、はい、それもねとてもやっぱり、やりやすいバランスのいい素材というのが木じゃないかなと思うので、やっぱなんとなく全体的にやっぱりさっき言ったようにね、トータルでバランスのいいのが、
はい、
木の家の良さじゃないかなと思いま す,
です、ね、はい、ぜひ皆さんまずは展示場にお越しいただきたいなと思いますけれども、ココラボの家ぜひ皆さん検索かけていただいてお越しいただければと思いますけれども、はい、オープンしたんですね。
今まではですね不定期にちょっとこう見ていただくイベントだとか、見学会っていうことをやっていたんですけども、はい、あのこのココラボの家ももう築4年もうすぐ経ちまして、はい、こう新築の建物は完成の見学会でも見れるんですけど、やはり時間の経った建物なかなか見る機会がないということで、
でも実際そこですよね、興味あるのはね。
ココラボの家4年もうすぐ経過するので、はい、これから毎月、第1、土曜日日曜日をオープン日ということにして、はい、誰でも気軽に見ていただける機会を作ろうということで、はい、3月の7日8日から毎月第1土曜日日曜日で行っていきたいなと思います。
お時間は何時から何時なんですか？は
い、10時から、まあ、夕方の、4時まで16時まで開けていますので、うん、
はい
はい、もうあの特に予約もいりませんし、
おお、そうなんですか、
フラッと来ていただいて構いません。
そうですか、
本当にあの気軽に見ていただければなということで開けてお待ちしています。
ぜひ皆さんお越しいただきたいなと思います。はい、さあでは最後にですね、毎月開催されていますワークショップ勉強会などのお知らせですけれども、4月20日行います、はい、第4回宇月春の夜の一品、月見豆さんがやるんですか？
もうおなじみで、まあ、夕ご飯の一品、はい、助けになると思うので、
今回は塩麹とビネガーの活用法、面白いです ね,
そうですね、
塩麹の和のものとビネガーって洋のもの、それぞれの活用法を、
そうですね、これは写真は何でしょう、お寿司でしょうかね、
お寿司、ね、おし寿司か何か、
おし寿司でしょうかね、
ですかね、お写真が載っていますけれども、
はい、
塩麹の使い道について学びます。ベジ寿司、面白いですね、ベジ寿司、
ベジ寿司、
ドレッシングなど塩麹とビネガーを合わせたものなど冷蔵庫に眠らせない使い回しを学びますということで、4月の20日月曜日の13時30分から、参加費4000円でということで、Facebook で月見舞いでの検索、もしくはお電話番号もご紹介したいと思いますけれども、はい、090-090-5115-0556、電話 090-5115-0556 までお問い合わせ、申し込みお願いしたいと思います。会場はココラボの家ということで、まずは週末にこのオープンでね、木の家見てもらって、
はいはい、
でまたあの4月のオープン日も4月11、12の土日ですから、
はい、
まあ、こういうので行って、さらにはこのワークショップと、なんかいろいろやってますね、なんか、
まあ、なるべく皆さんにこう、まあ、木だけではないんですけど、衣食住ということで、
はい、
そういう自然素材、にまつわるようなことをですね、皆さんになるべく知っていただこうということで、開催してます。まあ、協力してくれる方がたくさんいらっしゃるものですから、はい、頑張っていこうと思います。
はい、ぜひ皆さんこのあたりも楽しんでいただきたいなと思います。さあ、そしてもちろん木の家の相談会もやってますので、
はい、
木の家の仕組みだったりというか予算、
はい、
気になるところもあると思いますけれども、はい、何でも相談できますので、
はい、
まあ、今週末3月7、8土日と4月の11、12の土日、まあ、先ほどその木の家のオープン日、
そうです、
に合わせてですね、
はい、
こちら
はあの具体的な方はね少し予約をいただいて、
はい、
もうちょっと突っ込んだ、うん、お話ができればなと思っていますので、
はい
はい、
お電話いただきたいと思います。
お願いします。
電話番号は 0547-54-4556、 電話 0547-54-4556、 詳細お申し込みはココラボホームページを確認いただきたいと思います。はい、さあ、そして最後に山崎さん、
はい、
お知らせがあるんですが、
そうですね、
このコーナー、
そこを言わないといけないですね、今日は。
ココラボずっと暮らしたい住まいとはが、なんと4月から30分番組になります、 これが毎週木曜日の15時午後3時から放送予定していまして、ここらも木の家を建てようということで、リスナーさんと一緒に夢のマイホームを建てるまでの過程を疑似体験をするという番組になっていくと。
そうなんです。まだどんな風に組み立てていくかちょっとまだ不安もいっぱいあるんですけども、聞いている方がですね、家作り の初めから、家ができていくまでをこう一緒に学んでいこうといいますかね、勉強していこうということで、その一つ一つをですね、はい、そのシーンシーンをラジオに載せて皆さんに紹介していきたいなと思っています。
あ、じゃあ自分がもし建てるならばっていう、
そうです、
そういう風にちょっとなってもらって、疑似体験で一棟建てるまでが、はい、
そうです。まあ要望を伝えるとか、私の家はいくらになっちゃうんだろうとかですね、お金の話もありますし、あとは具体的に建物建てていくそのスケジュール、どんな風に家ってできていくんだろうっていうようなところも皆さんに紹介をしながら、で途中でやはり職人さんに会いに行こうとかね、実際建てた家の方にちょっとお話聞いてみようとか、そんな皆さんが気になるようなところを会に載せながら放送していこうかなと思っています。
さらに30分ですからね、伝えられることも多くなりますから。
そうですね、
より詳しくね、
はい、
より気になる話題がたくさん出てくると思いますので、ぜひ皆さん4月からですね、30分番組、こコラボ木の家を建てようということで、毎週木曜日の午後3時から、ぜひこちらも聞いていただきたいなと思います。
3時ではね、ちょっと職人さんの休憩時間にも少し合わせてるというのがあるんですけど、
実際の現実問題としても当てはまってる
ん
ですね。
職人さんにもちょっとそういったのも聞いていただくとね。
あ、そうですね、
そうです、職人さんもちょっとこう、はい、ピックアップしていきますから、
生で出られる、はい、ということになるかもしれませんよ。
はい、
今月どうもお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ココラボ、ずっと暮らしたい住まいとは。このコーナーは心木造研究所、山崎健二さんとお送りしました。